居酒屋。あなたはこの言葉を聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？お酒の場、出会いと別れの場、社交の場、そして本音の出る場。普段とは違う独特の雰囲気はお酒の有無にかかわらず、人々をどこか惑わし酔わせているのかもしれません。これはそんな人の本性が垣間見える居酒屋で、平日お昼から席を陣取る不思議な人たちにスポットを当てる、ちょっと変わった番組です。今週もちらっと覗いてみましょう。
大人みに揺られて
皆さんこんにちは。栃木放送アナウンサー鈴木恵子と、
シンガーソングライターのマコッティです。
冒頭のナレーション通り、私たち2人がざっくばらんに自由にいろんな話をしていくお時間です。
はい、時にはね、真面目な話もしていきますね。はい、
音楽の話もね。
そうですね、
はいはい。まあ、いろんな意味で濃い2人が織りなすこの大人みに揺られてぜひ最後までお楽しみください。
お願いします。
大人みに揺られて、この番組は篠崎畳株式会社の提供でお送りします。
まあ、この音、
はい、
今週は村下幸三初恋。
あ、初恋はそういう歌ですよね。
初恋は
ちょっと違ったさすがよかった、今痺れちゃった
いや今歌って俺多分初めて多分歌ったんですけど。
本当ですか、
うん、このキーだと高すぎるかな。いやでも多分合ってるよねきっとね、うん、
村下幸三さんのまず声が、
うん、ね、美しいですね。透明感もあるし、
うん、
あとやっぱ曲のセンス今聴いてもおしゃれですよ ね。
村下幸三さん自身で作詞、うん、作曲してるんです ね。
僕も初めて知りました。本当はダメなんでしょうけど、うんはい、
でも私
遅いな、なんかいやいや、はい、
私思ったんですけど、うん、なんかなんだろう、多分10代とかに、うん、私 ずいぶん古い歌なので、私この曲した時にはだいぶ大人だったので、はい、
そうですよね、
はい、そんなに歌詞を、うん、今日みたいに読み解かないで聞いてるから、メロディーとそれこそ初恋はとか、ね、うん、あと村下幸三さん の美しい声でしか印象がないから、
はいはいはい
はい、あ、それでうわっていう感じですけど、うん、歌詞を読むと本当にもう学生時代に聞きたかったって思う。
そうですね、
まさにもう初恋している時に聞いたら、
うん、はい、まあ、初恋イコールっていう、やっぱちゃんと内容になってますよね、
うん
うん
うん、
しかもさ、このまあ、この当時はちゃんとって言っちゃうとね、また現在バッシングみたいになるんで、うん、ですけど、うん、例えばあのサミダレが緑色、
うん、
夕映えはアンズ色、うん、ね、うん、このなんていうのかな、ちゃんと対比がね、うん、ワンコーラスツーコーラスでかけてあるとかさ、
うん、あと規則正しい、
そうですね、うん、もうもしは多分一個もずれてないと思いますきっと。
そういうこと、はい、うん、だから歌いやすいんだ、カラオケとかでも。
そうですね、メロディーラインがはっきりしてるっていう。
今の曲難しくて、
そうですね、字が詰まりすぎてるし、あのふわりがバラバラとかっていうのも、
しかもサビがどこだか分かんないの。
あ、それは重症ですね。
重症でしょサビ分かんないのどこだか。
でもね、そのぐらい、例えばあの曲の構成って A、
うん、
A ダッシュ、うん、B、うん、C、
うん、
でいわゆるその C がサビなんですよ、
うんうんうん、
でもこの B っていう部分がサビに近いぐらいいいメロディー使ってあるとかっていうのもあるんですよ。
あ、そうなんだ。
特に今の曲はもう A からこんなにそのリズムがちゃんとしてるし、なんかノリのいいとか だから全部が CCCC で出来上がってるような、はい、そういうのも確かにあります
ね。
だからドリがサビ
そう
っていうね
とか、
あ、はいはい、
そうどこがサビに全部サビに聞こえちゃう。
あ、まあそうね、
うん、
あとそのそれの、まあ、引っ掛けで、うん、サビ始まりっていうのがやっぱあるんで、うん、その C から始まる、
うん、
サビを一回聞かせた上でそこから A に入っていくっていう、まあ、そういうパターンもあるんで、それにまあ見事、
なるほどね、
見事侵食されている
侵食されてる、
はい、
だそういう現代の歌に比べると、うん、この昭和の、まあ、
めちゃくちゃシンプルですよね、はい、
時代の曲は分かりやすい、はい、
構図、もう構図としてもこれはだって B なしじゃない、だって確か、うん、
好きだよと言えずに初恋は振り子細工の心、どういうこと、揺れ動いてる振り子細工、まあそうですね、
はい、
これは好きだよと告白しようか
っていう意味合いで使ってんでしょうね。
で失恋したら嫌だなって、はい、振られたら嫌だなみたいなね、
振り子細工、まあ振り子細工見たことがないですけどね、
そう
振り子細工って何なんだろうっていうね。
だから、はい、放課後の校庭を走る君でも、私もそう考えると中学校の時に好きになった人はリレーで走ってる姿見てかっこよくてたもんな。
あ、逆に恵子さんは何部だったの。
私剣道部。
そっか、じゃあ校庭を走ってないわけだ。
そう走ってない
閣議場を走ってる君はみたいな話になるんだ。
そう武道館を走ってる君はな
そっかそっかそっか、やっぱそうなると校庭の方がいいね。
そうね
なんかね、でハマりがいいね。
放課後、うん、校庭走る君、
うん、まあそりゃそうだね、授業中走ってたらちょっとまたね、ちょっとこの人大丈夫かなっていう話になるんでね、はい、
で遠くでね、うん、僕はいつでも君を探してたって、だから、うん、もう放課後になって今日はどこで走ってるかなってね、探しちゃう、目で追っちゃうってね。
いやそれはすごくわかりますね。まあどこ走ってるかなじゃなくてあのこう例えばこう何人も走ってるから、あどこかなって、あの子何番目かなっていうね、はいはいはい、
なんかこうやって今までまこノートをやってきて思ったことがあったんですけど、うん、はい、昭和の歌の方が分かりやすいですね。その裏みたいなのって考えなくても、はい、そのままなんか字面通り受け取っていいのかなって感じですよね、
は
い、
そうですね、
現代の曲分かんなくて、
あと絵が浮かびやすいっていうのはやっぱり、
そうそうそう、
はい、
そうだわ昭和の歌って、う
ん、はい、それはありますよね、
うん、だからもう本当にこのまま受け取ってキュンって、あ私もこういう時代があったなみたいな、
うんうん、共感がしやすいっていうね、それは非常にありますね。
懐かしい光景が浮かんじゃう、
はい、
帰り道一人口笛吹いて、うん、名前さえ呼べなくて、いいね、囚われた心とかさ、
あ
震えて、なんだろう、こういう言葉大好きなんですよ、
はいはいはいはい、
囚われた心見つめていたよとか、
うん、
震えてたあの頃、
いやー、まあ、上手ですよね、うん、本当になんかそういう気になってきますもんね、はい、
そっか、浅い夢、
夢を浅いっていう風に表現するとしたら寝不足の感じですよ、だってねあと何かに呪われてるとかさあとはもうストレスが過剰にかかってるとか、そういうことしか今思いつかないじゃないですか。
でもこれ浅い夢ってよくよく考えるとすごい言葉ですね、
はい、
だってこの当時本当に等身大で、うん、本当に例えば村下幸三さんが、
はい、
まさに初恋真っ最中でこの曲を書いてたら、うん、浅い夢なんて言葉出てこないですもん。
まあそれはそうですね、はい、
ある程度ね、
か後から
そう
考えて、要はその好きすぎて眠りが浅かったよなっていう、
そっち、
違うの、
私違った
どういう感じだと思った。
そっか、そういうことか、
は
い、
あじゃあちょその前に
私はだから初恋って、はい、例えば、
はい、
その人とのその後も思い描くんですよ、うん、あこの人とうまくいったら、
はいはいはい、
付き合って、
そっか、そドリームの、
あドリーム、ま
あ、どっちもドリームか
どっちもドリーム
スリーピングドリームじゃなくて、あの普通のハバドリームの、
そうそう、もし、ね、その後例えば告白してうまくいったらね、その後とお付き合いが始まるわけですよ。でその後これが分かんない高校生かもしれない、はい、そしたらその初恋がそのままもうその時はもう大好きだから、うん、もう結婚したいぐらいまで思うわけですよ、はいはいはい、女子は。
そこで思い描いた夢っていう意味での夢ね。
そうで、この人との子供が生まれて、でも 所詮初恋ですよ。
はいはいはいはいはい。
だから、うん、そんな夢なんて本当に浅い夢なんだって私は村下幸三さんが後から振り返って
確かに確かに
書いてるから浅い夢って言ってるんだって。
そっちですね。
そうって思ったの。
はい、いや多分そっちです。
で、ね、
はい、
でもマコティさんの確かに
初、うん、そう、僕はこの心情変化ばっかり描いてるんで、
うん、
浅い夢っていうのは遠くで僕はいつも君を探していた、うん、遠巻きにでも追っちゃうぐらいその人のことだけを考えてるってことは、うんうん、当然眠りにつく時も、うん、その人のことが頭を離れなくて眠れないっていう表現で。
面白いね、これ男と女の違いだ。
まあそれもありますよね、きっとね。
女はね、いろいろ描いちゃうの。
未来を。
あ、そう。
未来を描いちゃう。しんちゃんも未来描いちゃってた。
しんちゃん未来描いちゃってた。
うん。なるほどね。浅い夢だからっていうのは、確かにこの表現でいくと、でもそっちの方がハマりますよね。ただ、このね、次の胸を離れない。
うん、そうなの。
これから考えると、
そう。
やっぱり寝てる時も起きてる時もあなたを考えてますよっていう。僕は
だから私胸を離れないがピンとこなかったんですよ。あ、
そっちに置き換えると、
そう、わかる、
はい、
だからどっちもだ。
うんね、作家としていい仕事してますね
村下幸三さん
はい、
ワン、ツー、スリ
ー。ケイコとマコ昼からお酒祭り。
いや、前回お酒友で VTuber の話で盛り上がっちゃって、
はい、もう開けてないっていうね。
そう、でも推しの人に謝らなきゃいけないって。
本当ですよ。
もうな名前間違
え、宇佐田ペコラさんね。
宇佐田じゃ、宇佐田って言ってたの私。宇佐田、
宇佐田
ペコラ、
はい、
ペコラちゃん、うん、で、宇佐田ペコラちゃんと、は
い、ペコーラね、
ペコロ、
ペコーラ、
ペコラ、
ペコーラ、
ペコーラちゃん、
はい5回ぐらい言わないとダメ
ペコーラちゃんがコラボした
梅
酒、はい
はい、梅酒、100年梅酒、これをね、今日はちゃんといただきましょう。
そう、私その後ね、
うん、
ほらお母さんとしては心配だった話したじゃないですか、
はいはいはいはい、
こういう世界に入り込んでしまったら、
うん、
もう現実世界
に戻れないんじゃないかと、
戻れないんじゃないかって、はい、私自身がもうほらエロの世界にいてなかなか現実世界に戻れなかったから、はいでも大丈夫なんですって 私がそれこそ昔ね、うん、ミスチルとか言ってた感覚と一緒なんですって、
はいはいはい、あ、確かにさ、そうなんだよね、きっと ね音楽性とか、
そう
ただただ対象がなんだろう、実在
そう
実在してないって言っちゃダメでしょ。
そうなのもうやめましょう VTuber のお話 ね、はい、そう、今日は VTuber のあのコラボした梅酒、は
い、そう、ペコーラがキャラクターになっている、
はい、そう、胃が疲れてる時は梅酒いいですよね、
はい、胃が疲れてる時には飲まないんだよ。
そうなんだけど、それでもやっぱり飲まないとやってられない時って、その時私梅酒ロックとかソーダ割りとか。
なるほど。
そう、これ梅酒せっかくですからちょっと味わいたいからロックでいただきましょうよ。
そう、やっぱ
すいません、マコティさんにやっていただいちゃった。
ね、行きましょう。しかもさ、このキャップも可愛いな、う
ん、あ、ピンク、
うん、はい、
ね
ー、うわー、いかがですか。
あ、美味しい、
美味しい、
やっぱり、
うん、
お名前何でしたっけ。
ペコーラ、
ペコーラちゃん、うん、ペコーラちゃんは甘いわ
そっちに寄せたの、うん100年じゃなくてペコーラに寄せた。
ペコーラちゃん甘い、うん、
はいはいはい、
甘酸っぱい、 甘いあたり、ちょっとなんか、あ、それこそあん、ちょっとあんずっぽい、なんかあんずに引っ張られてる私、村下幸三さんの梅っていうよりね、ちょっとなんだろう、あんずっぽいんですよ。なんでだろう。
それは多分だけど、もしかして、うんうん、比喩としては一番やっちゃいけない表現かもしれないね。
引っ張られる梅酒って言ってるのに、
うん、
なんかあんずの甘さがあるの。
あんず酒のニュアンスがあるってこと。
そう、
まああっちゃいけないんだと思うけどねじゃあちょっと僕もいただきます、うん、でも本当に色濃いね、うん、
濃いの、
うん、
で味も結構濃いですよ。でとろっとしてる、なんだろうこのとろっと感。
いや、これは多分その熟成年数
ですよね、
はい、 醸造年数か、
甘みが増すのかな、うん、
いや増すでしょうね、きっとね。
ちょっと飲んでみてください。私の表現どうですか。
梅ですね。
梅、あ、
はい
本当。
うん、あの確かにその恵子さんの言ってるあんずっぽいっていうのは、なんかどっちかっていうと俺ら梅酒よりもあんず酒の方が甘いっていうイメージがあるんで、うん、だからでもあの完全に梅だとは思いますけど、
ね、なんかちょっと黒糖の感じもする。
あの甘みが強くて、
そう、
でもこれ多分熟成度合いなんじゃないかな。
そうするとき
っと、
うん、え、そうするとこんな、うん、こんな甘み増すんだ今一生懸命ね資料見てくださいちゃんと見てください。
2人とも資料が見つかんねえっていうね、この残念な、はい、うん、
すごいよすごいよ、はい、梅香りっていうのかな、梅香百年梅酒を筆頭とする、
うん、
妙なんて漢字だらけで分かんない妙理酒類
ちょっと俺に至っては資料が資料が
すごい 熟成年数の長さと卓越したブレンド技術により、はい、重層的な甘みと爽やかな梅の風味を見事に表現。ちゃんと作られたお酒です。18年熟成。いやーなんかすごい、ごめんなさい、私ほらキャラクターものってほらシャンメリーじゃないけど、
あ、もうそういうイメージ
そういうイメージ、ごめんなさい、ちゃんとしたイメージだ
あ、それはね恵子さん、謝った方がいい、
やった
うん、しかもちゃんと謝ってよ、ね、
わかる。
でもほら、さっきさ自分でさミスチルだ、私たちはミスチルのって言ってたのに、
そう
それはおかしい
じゃん。そうね、どうしてもらキャラクターのイメージ、うん、ね、ほんとね、キャラクターみたいなイメージが強いから、
うん、
すごいね、
ちゃんとしてますね、やっぱり。
はあ、そうだよな。
でも甘み強いね。
ちゃんと大人が楽しめるようになってんだわ、
うん、二人で無言で飲んじゃダメでしょこれ。
なんだろう、
シンクロしたみたいに。
いや、ちょっと思いのほか美味しかったから。
いや美味しいですね、うん、
へえ。ちょっと私あのありがとう飲ませてくれて。いや私これで私本当に VTuber のイメージちょっと変わった。ちゃんと大人が楽しめるようになってんだって、どこかで、ちょっとごめんなさい、
うん、
どこかで、
あ、もう酒自体もちょっと違う酒が使われてるんじゃないかな、うん、みたいな、
うん、でもちゃんと大人向けのものなんだなってこと、今ちょっとお酒を飲んで実感した。
なるほど、
うん、
多分恵子さんそれは、
うん、
根本的なところのアプローチが違うかもしれないあのあくまでも百年梅酒っていうブランドがあって、
うんうん、
そことキャラクターがマッチしたからっていう、うん、そういう発想からいかないと、
うん、
あのもうキャラありきでこの酒つけたようじゃないっていう、ね、
じゃないんだね、
はい、うん、そこちょっと
本当
大人に揺られて。
でも本当はね、黒糖のようなっていうのはまあ本来例えばアナウンサーとかさ MC がやっちゃいけない表現なんでしょうけどあの食べ物を食べ物で表現するとかね、
本当ね、
飲み物を飲み物で表現するみたいなのはね、
梅酒をあんず酒みたいとかね、はい、
でまあ、それはちょっとね、
甘みを黒糖のよう
砂糖を黒糖って言っちゃうね。
そう
でも見てこれ恵子さん、うん、俺今ソーダ足したんですけど、うん、比重が違いすぎて混ざらない。そのぐらい多分あの醸造が効いてんですよ、きっと。
ってことですよね、はい、
あのリキュールみたいな感じですもん今。ちょっとごめんなさい、手で混ぜちゃいますね。
うんうんうん、素敵素敵。あ、それでもなんかあれちょっと目に上がってきた。
いいね。
ねえ。
うん、ちょっと行きます。
じゃあその梅酒をいただきながら。
いいですね、最高。
本当？
はい。
私たちのね、
うん、
この大人みに揺られてが、
はい、
雑誌に載ったんですよ。
うわ。これ
そう、
ラジオ番組表2026、
そう、
春
に紹介されたんです、大人みに揺られて。
うわー、これさ俺も恵子さんももうこの文字は読めないけどさ、
うん、うん、そうなの、
うん、
老眼鏡が必要、
はいはいはい、
う
ん、
そう、
いや、あ、しかも結構あのまあまあの大きさで載ってますよ。
そう
いやありがたいですね。
ポッドキャストも、はい、あのちゃんと着実に、
あ、そうですね、再生回数が伸びてるっていうことで、
はい、ありがたいですよ。
いや本当ですね、うん、マジでありがたい。
だからこれまでのご無礼をお許しくださいませ。
そこはね本当もう
許しくださいませで、はははじゃダメですよね。
いやいいでしょ
う。そうか、
いいでしょう。
何でもあり、
うん、ありですよ。
なので、で逆にだから送ってほしいんですよ、うん、ちょっとっつって怒りのメールも。
なるほど。
で参戦してほしい。
あ、なるほどね。
でなんなら電話でつなぎたい。
あ、なに、ブレイキングダウンかなんかやろうとしてる。
それもあるじゃない。
そういう話。
そうで、はいはいはい、ちょっと VTuber ちょっと違う、うん、そうじゃないからとか。そう、良さを分かってないとか。
あ、そういうその、
そうそうそう、
よりによってなんか俺らがさ知識も何もね、 VTuber からスタートするのは良くなくない。せめてさ、そのこの番組批判とかさ、
そうそう、
そっちだったら
言ってほしい。
ちょっとなんか
そう
聞いてみたいですね。
そう、うん、あ、2人でああいう風に議論してたけど、僕は私は違うと思う、まあ、みたいな、
全然見当違いなこと言ってるお前らみたいなね。
そう、
はい、そういうの欲しいですね。
でちょっとあのもちろん名前も明かさないから、
うん、はい、
電話でつないで、うん、で電話先で飲んでてほしい。
それさ、
そういうの楽しくない？
さ、着地はどこなの？着地はどこなの？
着地ないよねこの番組。
やっぱそうなるよね。
全くない、
うんうん、とにかくヒートアップするだけして、
そうそうそう、
途中でみたいな、
パツンと
放送事故みたいな感じで終わるみたいな、
だんだんフェードアウトしていくって、
ああ、
喋ってる途中。
なるほどね。怒鳴り合ってる声がどんどん小さくなるみたいな、
どんどん小さくなるみたいな、
それはちょっとありかもしれない、ね、
ありですよね、
うん、でも楽しいよね。
だから続きはポッドキャストでみたいな。
もう一回撮んの？
ポッドキャストは全部流すから、
うん、あ、そういうことね。
そう、
あ、それはちょっと
ラジオの方は放送時間限られてるから、
はいはいはい、はい、
そう、でポッドキャストはね、いくらでも載せられるから、
ポッドキャストを拡大版にすればいいわけだ。
そう、
あ、そしたらさ、なんかこぼれ話会とかも作れたりするわけだよね。
面白いですよ。
あ、まあ放送できるものがねえか。
それもそうなんだけど、うん、
はい、
そう、
でもそういうことって可能だよね。
可能可能可能。
なんか本編ではカットしちゃったけど、うん、この話はコアな層には楽しいんじゃないですか、
う
ん、とかね。
そうそうそうそう、
そういうのはありだよね。
ありありありあり。
あ、それちょっと楽しそうだな。
ね、
うん、
え、前回やったっけ。あ、高谷さん、
あ、前回高谷さんのがやってるわ。
そうだそうだ、私まだ聞いてないのポッドキャスト。
あ、高谷さんの回、
うん、だってラジオのオンエアだって恐ろしかったよ。
いや、面白かった。マジで。でも何がだ、まあ、一番じゃあ誰が身を削ってたかっつったら、うんうん、高谷さんだと思う。
本当ですよね。でも改めて、うん、本当にいい方なんだなって分かった。
いや本当ナイスガイでしたよね。
そう、
うん、しかもちょっと自分で仕掛けておきながら、
うん、
あ、これ以上やるとちょっと正当性がつかなくなるなと思ったら正直に話すとかね。 そのタイミングとか良かったよね、めちゃくちゃ。
あ、ちゃんと頭のいい人でした。
はい、まあ本当に。あの医者だから。
高谷さんのところで、うん、ね、いろいろきれいにしてもらおうかな私。
いや本当ですよ、
ね、
今度じゃあ頼みに行きましょうよ一緒に。
そう、はい、何やりたいですかマコティさん。
あ、僕何も、いや恵子さんは売り込みに行くだけなんで俺。
そう、
はい、
どうしよう、私ヒアルロン酸とかどう思います。
いや全然やりたければ俺全然やっていいと思ってるんで、はい、
へえ、どうしよう、うん、迷ってんの今。
今めちゃくちゃ女の顔してますよ。
この番組では皆さんからの感想やお便りも募集しています。宛先はおとなみ @crt-radio.co.jp。 それではまた次回どこかの軒先で。
おとなみに揺られて、この番組は
篠崎畳株式会社の提供でお送りしました。
大人に揺られて